おはようございます。ただいまから2022年3月20日の第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。教会福音賛美歌482番です。代表者が声に出して賛美します。会衆の皆様はマスク着用の上、ハミングまたは小さな声で賛美をなさってください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。会堂とオンラインという場所や形式こそ違え、共に神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。たとえどのような苦難のうちにあっても、私たちがあなたを見出すことができますようお導きください。 先週は今年の教会の歩みを決める大切な年に一度の教会総会が行われました。私たちがあなたの導きによりこの総会において主の御業に目を留め、主の御心にかなった正しい選択をすることができたと確信し、心より感謝いたします。どうか今年一年の教会の歩みを導いてください。また本日はマナデーです。園児たちの元気な歌声を聞きます。昨日卒園修了式が行われました。これまでの園生活を守り導いてくださったことに感謝いたします。特に卒園児たちは間もなく小学校への入学の時を迎えます。どうか小学校での生活もお守りくださいますようにお願いいたします。本日も神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ち溢れた御言葉によって私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。司会者が声に出して祈ります。会衆の皆様はマスク着用の上小さな声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日はマナーデーとなっています。本来であれば子どもたちに礼拝に出ていただいて目の前で元気な賛美を歌っていただきたいなというふうに思いますけれども、今日は事前に録音された子どもたちの賛美があります。そして今年度最後のマナーデーということで子どもたちの1年間の様子をまとめた写真も同時に流されますので子どもたちの賛美とそして1年間の様子をです、画面で、ご覧ください。
人の子 最後にイエス様と神様がたくさん愛してくださったことを思い出して、愛をくださいをみんなで賛美します。
それでは保護者の代表挨拶がありますので、よろしくお願いします。
第三礼拝にご出席の皆様、おはようございます。2021年度マナ愛知園保護者会の会長をさせていただきました松崎と申します。今ご視聴いただきました動画ですが、歌は園児たちによるもの、写真のスライドショーは保護者によるものです。6名の保護者が感謝の気持ちを込めて作成いたしました。3月のマナデーというと、毎年園児の保護者たちが礼拝にご出席の方々のために何か歌わせていただくということが、もう20年30年の伝統になっていると伺っております。コロナの影響により、おととしのマナデー合唱が中止され、今年で3年連続保護者の合唱は見送られることとなりました。私もまさか年少羊組の時に歌えなかった曲を、卒園を迎えてもまだ送らせていただくことができないとは予想しておりませんでした。この2年間コロナの影響を何も受けずに暮らしておられる方はいらっしゃらないことと思います。昨日卒園いたしました園長組も、在園中のほとんどを感染防止対策をしながら過ごすこととなりました。けれど先生方が工夫の限りを尽くしてくださり、みんな健やかにのびのびと過ごし、この特殊な状況下にあってもマナ愛知園の教育の本質的な良さは少しも損なわれることなく、園児たちのうちにしっかりと根付いていることを感じております。ひとえに教会の皆様の尊い捧げ物、理解とお祈りがあってのことと心から感謝しております。子どもたちを一緒に育ててくださり、本当にありがとうございます。どうぞ新年度もマナ愛知園の子どもたちを何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。マナの子どもたちの1年の姿を見て、本当に、私たちは年を重ねると一瞬で1年が過ぎてしまうようですけど、子どもたちにとっては本当に大事な時間、一瞬一瞬が本当に子どもたちにとって生き生きと輝く瞬間だったんだなということを、気づかされます。また4月から子どもたちの新しい1年が始まりますので、続けて子どもたちのため、そしてまたマナとご家族のためにお祈りしていきたいと思います。聖書にもたくさんの祈りの言葉があります。今日開きますのは 第3ヨハネの2節の祈りの言葉です。ヨハネの手紙第3の2節の言葉です。お読みいたします。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。この手紙は15節までの短い手紙です。その冒頭で愛する者よと呼びかけられ、祈りの言葉が続きます。一節に書かれている通り、この手紙はガイオという人に宛てられた個人的な手紙です。一節です。長老から、愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。長老であるヨハネから、愛の込められたヨハネらしい手紙です。その手紙の冒頭に、幸せを願い健康を願う祈りがあります。愛するガイオを思い浮かべながら、ヨハネはあなたのためにと心から祈りを捧げていました。まあ、今日はマナーデーということでもあります。また昨日はマナー IGN の卒園式がありました。明日は森の学園の卒業式です。卒園卒業して、まあ、これからの新しい歩み、小さな一歩を踏み出す子どもたちに向けての私たちの祈りとして、そのまま捧げることもできます。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなた方のすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。昨日の卒園式では、毎年のことでありますが、一人一人のために作られた卒園証書が読まれました。一人一人に渡されていきます。それぞれの子どものマナでの数年間の生活が目に浮かぶようで、本当に感動するものです。それはマナの先生のたくさんの愛が込められた手紙のように思いました。子どもたち一人一人への祈りが込められているように私は感じました。私たちは愛する子どものために、愛する人のために、これからも幸せであるように、そして健康であるように心を込めて祈ります。健康であるように、そのように祈りながら、健康とはどういうことだろうか、ただ病気や怪我をしなければそれでいいんだろうか、私たちの幸せ健康ということを少し考えてみたいと思います。 WHO の健康の定義があります。健康とは、病気でないとか弱っていないということではなくて、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態であることである。そのように言われます。このように世の中的にも、健康というのは、単に病気でないとか弱っていないということではなくて、いろいろな側面で満たされている、そういうふうに思うことのできる状態であるんだということです。さらにこの満たされた状態ということを、聖書的に考えてみますと、より深く私たちの健康ということを考えることができるんじゃないかと思います。私たちは相手のことを気遣って、お元気ですかと挨拶することがあります。イスラエルの挨拶もあります。それはヘブル語でシャロームという挨拶です。日本語では平和という意味です。シャローム、平和というと、ただ単に戦争や争い事がないこと、そんなふうに考えてしまいがちですが、このヘブル語のシャロームにはもっと深く、そして積極的な意味があるようです。聖書辞典で調べてみましても、シャローム、平和という言葉には、繁栄とか幸福、健康、安全という幅広い意味が含まれているという説明がありました。 そしてその幅広さだけでなく、平和ということは何も問題がないからいいということでもなくて、関係性が大事だということです。良い関係性があってこそ私たちは平和であるんだということです。つまりこの平和に関わる繁栄とか幸福、健康、安全というものも良い関係性があってこそ私たちは幸せであるとか健康である、そのように言うことができるということです。聖書における平和、健康というものは人と人との関係の中で、また国と国との関係や、また何よりも全ての関係性において神様との関係が土台となっているんだということです。私たちの平和というものは平和の君と呼ばれるイエス様によって神様との関係を回復することから始まる。神様との関係の回復によってもたらされるものだということです。ですからこの誠の平和というものは人間の努力によってもたらされるものではなくて、イエス様を通してもたらされる恵みであるんだということです。そのようにして、イエス様の恵みを受けて、恵みによって集められた、関係を作られた平和を表す群れがあります。それが教会です。私たちの教会の交わりの中にこそ誠の平和があり、そして幸せと健康があるんだということです。ヨハネの時代、新約聖書の時代からイエス様によって集められた群れ、平和を求める人々の集まりがありました。平和を広げようとする人々の集まりがありました。新約聖書の時代、私たちがイメージするような建物がある教会というのはまだありませんでしたが、それぞれの家に集まるような共同体としての教会がありました。イエス様の弟子たちから始まって、十字架にかかられたイエス様を救い主であると告白する人々の群れがありました。建物や組織があったわけではありませんでしたが、確かにイエス・キリストを信じ、そして述べ伝え、その教えを実践する群れがありました。教会堂もなければ、なんとか教会という看板もありませんでした。一見、ただの人の集まりにしか見えなかったかもしれません。そういう意味では、見えない存在であったわけですが、しかしこの集まり、教会は奉仕を通して、信仰に伴う行いを通して、これこそ教会だと世に示し続けたために、目に見えない教会と同時に、目に見える教会でもあった、そんなふうにも言われます。そのようにして、新約時代、イエス様によって集まりが始まった教会、教会とは何でしょうか。教会は他者のために存在するという言葉や、教会はただ他者のために存在するときにのみ教会なのであるという神学者の言葉もあります。教会それ自体が関係性でありますが、さらに教会の外にもその関係性を持ち、またその関係性ゆえに平和をもたらそうとする、それが教会の働きであるんだということです。教会はこの世の利益を追求したり、この世の幸せにのめり込んだりしてはいけないが、しかしこの世から逃避したり、この世に敵対したりしてもならない、そんなふうに言われます。教会はイエス・キリストとの関係性を持ち、そして他者との関係を大切にする群れです。そのような教会の務めが祈りになります。この祈りはイエス様との親しい関係性があってこそであって、そしてまた他者との関係の中で取りなすものです。弱い者のためにはもちろん、世界の平和のために、権力者やリーダーたちのためにも祈るようにと 聖書では進められています。第一テモテ2章の1節から2節の言葉です。第一テモテ2章の1節から2節。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためです。戦争や紛争が続く中、また自然災害や社会のさまざまな問題があふれる中、人間の権利や命が脅かされるとき、貧しい者、弱い者が苦しんでいるときにこそ教会は祈ります。そして教会は祈りとともに実際に人々を助ける奉仕をします。教会の群れの中で互いに仕え、そして地域に仕える群れが教会です。社会問題、環境問題に取り組むこと、生活の中でイエス・キリストの教えに反することについて声を上げるのが教会の務めです。そのようにして教会は世界と社会と関わり続けてこそ教会であるということです。そのようにしてイエス様の愛と救いを知っているがゆえにそのことを述べ伝え、そのことによって教会は世界に平和をもたらすことができます。それは神様の愛でもあります。ヨハネはこの神様の愛を知っていました。第一ヨハネの4章の16節です。第一ヨハネの4章の16節。私たちは自分たちに対する神の愛を知りまた信じています。神は愛です。先ほど読みました第三ヨハネのその手紙の冒頭でもヨハネは愛について語っています。第3ヨハネの1節と2節です。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得また健康であるように祈ります。ヨハネは神の愛、そしてイエス様の愛を知っていました。ヨハネ自身イエス様の弟子としてイエス様の姿を間近に見ていたからです。そして自分を愛された弟子と呼ぶほどであってイエス様の愛を知っている者、そして愛によって育てられた者としてヨハネはイエス様の愛を明かしすることができました。ヨハネが愛によって成長したように、そしてまた私たちが健康的な人格の形成には愛が必要です。マナの子供たちがそうであるように、多く愛された者は他者をあふれるほどのその大きな愛で愛することができるようになります。私たちはイエス様との関係性の中で、人との関係の中で愛を知り、そして愛する者へと成長させられていきます。ヨハネが聞いていたイエス様の教えです。ヨハネの福音書の13章の34節。ヨハネの福音書13章の34節。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様がヨハネの足を洗って教えたように、私たちは愛を持ってただ言葉だけでなく相手との愛のある関係を作り、そして互いに気遣いながら健康に配慮しながら、それこそがイエス様が教えてくださった愛であります。イエス・キリストこそが愛であって、そして 平和をもたらし、そしてさらにそれは自由をもたらすと言われます。ヨハネはイエス様のその教えを聞いていました。ヨハネの福音書の8章31節から32節です。ヨハネの福音書8章31節から32節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス様がもたらそうとされているこの関係性というのは、人を支配したりする、愛ゆえに束縛する、そのような関係性ではなくて、むしろ自由をもたらし自由を尊重する関係性です。イエス様を信じたら何々してはならないということばかりで不自由になってしまうのではないか、そのように私たちは思うことがあるかもしれませんが、しかしそうではなくて、イエス様を信じることで私たちは自由になります。教会に加わるとしなければならないことが増えて不自由になるのではないか、そんなふうに思うことがあるかもしれませんが、しかし教会は自由をもたらす群れです。クリスチャンとして生きることは自由であって、教会は世界に自由をもたらす存在です。実際にイエス様は病気の人の癒しを通して不自由な人々を解放し、ご自身が自由をもたらす存在であることを教え続けられました。罪の許しを通して、欲望や罪に支配された人生から解放されて、自由で喜びにあふれた人間らしい生き方があることを教えてくださいました。私たちがそのような自由を与えてくださるイエス様のもとにとどまるときにこそ、神様との自由で親しい関係があって、そしてまた人間同士の豊かで自由な関係があって、そして神様が与えてくださった自然環境の中で恵みにあふれる自由な生活をすることができます。この自由によって私たちは他者のために使えるという奉仕をすることができます。教会の務めは祈りであって、そして奉仕です。イエス様ご自身、私は使えられるためではなく、かえって使えるために来たのだ、そのイエス様を模範として教会は愛を持って互いに使えるのです。ガラテヤ書5章13節にはこのような言葉があります。ガラテヤ書5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。教会はただ他者のために存在するときにのみ教会なのであると言われるように、教会に集められた者としての務めがあります。イエス様との関係によって、そして神様との関係が回復し自由になった私たちが何をするか、どう生きるか、そのことが今問われています。私たちは愛を持って人々に接し、イエス様を述べ伝え、そして人々が本来あるべき健康的な姿に回復させていく、そんな役割が与えられています。罪にあふれた社会、悪い心に支配されている人々、自分勝手な人間によって破壊されてしまった自然環境を健康的な状態に回復させる務めがあります。そのようにしてシャローム、平和に満ちた世界が作られていきます。平和とは命が守られ、生かされ、虐げられることもなく、抑圧されることなく、それぞれが解放されて自由に生きることです。そのようにして私たちが平和のために使えること、労することは大事な働きです。 第一コリント15章の58節にはこう言われています。第一コリント15章の58節、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちの教会の祈り奉仕の務めというのは決して無駄ではないんだということです。マナの卒園式に出席しながら、そしてまた先ほども写真見ましたけれども、マナの子どもたちがこれまで教会の中でのびのびと成長してきた姿を見ることができます。本来神様によって作られた、非常に良いとされた、人間らしく生きる価値のある存在として、神の形として主体的に自由に生きる、これが本来の人間の健康的な姿です。私たちは皆愛されるべき存在であって、そして互いに愛し合うために生かされている存在です。一人一人が神様に作られた主体的な自由な存在として、価値があって、人格があって、人権があります。自分のそれぞれの人生を他の誰のものでもない自分の人生として生きていく、親の人生でもなく、誰か他者に支配されて良いものでもなく、国家に支配されるものでもなく、神の形として自由、人格、人権が守られなければなりません。そのようにして主体的に自由に健康的に生きるということは、自分勝手に孤立することでもありません。異なる他者との関係を持つことであって、互いの自由を尊重し合う喜びを実感し、他者のために私たちは存在します。私たちは一人ではなくて共に生きていく、助け合って生きていくときに本当の健康であるというふうに言うことができます。生涯現役の医師を105歳まで貫いた日野原先生が、成人病と呼ばれていた病気について生活習慣病と言い換えたのは大きな功績として知られています。しかし最近はその弊害として、この個人の生活習慣が自己責任だと、そのように置き換えられてしまっている、そんな弊害があると指摘されています。憲法25条には、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとあるように、私たちは本来健康な生活を営む権利を持っている存在です。そして私たちの健康な生活を守る義務が、国家が負わされているということであります。しかし、例えば健康増進法というものには、国民は健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならないというように、国民の義務であるかのように、されてしまう、そんなことがあります。ですから、この生活習慣病という呼び方は、社会によって強制されるさまざまな過労ストレスへの視点が欠落している、さらに食生活一つとっても労働時間の延長や共稼ぎの増加を補う外食産業の増加等、社会的要素は大きい。その意味で生活習慣病という言葉、考え方は、高度成長期の労働災害で企業側が唱えた本人不注意論の現代の低成長基盤と言える、このような批判もあるように、私たちの健康というのは全く全てが個人の責任ではなくて、社会によってもたらされるもの、また人と人との関係によってもたらされる、そのような視点が大事であって、そして もし社会に問題があるならば、それを変えなければなりません。コロナ禍で何とか警察というものも流行りましたが、個人を責めるような生きづらい社会になってしまっているな、そんなことを実感いたします。もっと社会全体が生きやすく健康的な世の中になったらいいな、そんなふうに思わされます。ワンヘルスという言葉もあるように、人間だけでなく動物や環境を含めた生態系、地球環境を健全な健康な状態を目指す、そんな考え方も少しずつは出てきてはいます。貧困というものも国の制度、社会の仕組み、構造によって生み出される貧困があるんだ。介護、看病疲れ、望まない孤独、社会的孤立も当事者個人の問題ではなく社会環境によるもので、社会全体で取り組まなければならない問題であります。新型コロナの流行で疫学に対しての関心も広がっています。その中でも狭い保健医療領域での疫学ではなくて、社会環境や生活習慣など広い領域における社会疫学という分野がより注目されているそうです。新型コロナの感染者が何人増えたとか減った、そういうことよりもさらに発展させて、暮らすだけで健康になる環境づくりを目指して社会を変えていく、そういう考え方です。健康というものは個人の問題ではなくて社会が作るものであって、何よりも誠の平和を知っている、愛を知っている教会がもたらすべきものであります。そして神様と人との関係性の中で作られていくものです。それを踏まえて私たちは誰かの健康を祈りつつ、シャローム、元気ですかと挨拶をし気を配ります。信仰によってこそ私たちは健やかでいることができます。イエス様が言われた通りです。マルコの福音書5章34節です。マルコの福音書5章の34節、イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。そのようにして、イエス様が与えてくださる救いのゆえに私たちは健やかに生きることができる、そのような個々人の霊的肉的な健康ということが大切だということでありますけれども、さらに地域に仕える教会の健康、あるいは教会が仕える地域の健康ということも大切なんではないか、そんなことも考えさせられます。そのように健康ということをいろいろ考えているときに、あるネットの記事が目に留まりました。埼玉が誇る老舗餃子チェーンという記事でした。埼玉県民から愛されているソウルフード、創業1964年の餃子の満州というお店についての記事でした。残念ながら茨城にお店がないんですけれども、県外からもファンが通うほどの魅力があるそうです。その餃子の満州にはある転換点がありました。それは今から20年も前に創業者から2代目に引き継がれました。それからしばらく経った頃にその2代目が健康診断を受けて、ある結果が出たことがきっかけでした。中華料理屋ということで、想像がつくかもしれませんが、血圧が高くなっていたということです。ちょうど同じ頃に創業者の父親も高血圧によって病気になってしまったということです。医者に食生活を問われて、味を確認するために昼は毎日ラーメンと餃子を食べていますと、そう答えました。すると医者が、週1、2回ならいいが、毎日食べるのは考え直した方がいい、 まあ、そう答えます。2代目はえっと衝撃を受けた。自分が関わっている仕事でたくさん食べたら健康を害する、そんなことは考えたくもなかった、まあ、そのように当時を思い起こします。まあ、それからすべてのメニューを見直して、ラーメンのスープは豚骨と豚足をやめて鶏ガラと煮干し、昆布、カツオ、野菜に変えます。チャーハンもラードを使うことをやめて植物油を使って玄米を混ぜるようにしました。まあ、改良を重ねて、まあ、スープは圧力釜を使って濃厚になって、チャーハンも玄米によってまあパラパラと仕上がって味も濃くなった。味が変わったにもかかわらず評判は前よりも良くなったというのです。今では餃子の満州では健康ということが大事な価値になっています。従業員も健康が第一。コロナ前からすでに夜遅くまで営業していなかったので、今もコロナの影響はほとんど受けていないそうです。在庫管理もシステム化して従業員の負担も減らし、食品の廃棄量も減らされている。今では約100店舗の出店があるそうです。場所が悪くても一度知ってもらえればまた来てくれるようになる。そうして少しずつお客様が増え、5年も経てば繁盛店になる。長い目で見ることが必要で、そうなるまでに時間がかかるだけ。ずっとやっていけば地域に馴染んで、やがて地域の店になることができる。まあ、2代目はそんなふうに言っています。まあ、この2代目がある時にラグビーチームの新聞記事を読んだそうで、スポーツは街づくり、そうでないとこれからは世の中に受け入れられない。10年かけて実現したい。これからのスポーツは地域に支えられるものだ。まあ、そんな内容を目にした2代目がですね、続けてこう言いました。飲食店も同じで、地域の人と共にあることが大切だからこそ、継続は力なりで、一度出店したらその場所で続ける。じっくりコツコツやれば必ずお客様が店についてくれるようになる。まあ、このような記事でした。まあ、健康を、まあ、一つの価値として、まあ、地域とともにあることを目指す餃子屋さんがあるんですね。この、まあ、教会こそが誠の平和、健康ということを地域にもたらすことができたらな、まあ、そんなことなどいろいろと考えさせられるようなことがありました。第3ヨハネ2節の祈りがあります。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。教会こそが健康という価値を大事にしたいと思わされました。そしてその健康はイエス様がもたらしてくださる神様との関係の回復を土台として、自由に生かされ愛し愛されるという関係の中で与えられる平和であり幸せであり健康です。地域とともにある健康的な教会、地域を支え地域に支えられる教会、地域を健康にする教会、土浦筑波を愛しそして愛される土浦恵み教会として、これからも地域の健康と教会に関わる一人一人の健康を愛を持って気遣う教会であり続けたい、そんなふうに思わされました。お祈りをいたします。私たちの命の創造主であり、今日も私たちを愛してくださっている父なる神様、イエス様ゆえに私たちと神様との関係が回復し、このようにあなたを礼拝し教会に集うことのできる恵みの中に生かされていることを感謝いたします。私たちがこれからもあなたが与えてくださる平和、霊的肉的な健康のうちを喜んで歩むことができますよう導いてください。 そして私たちの教会のうちに愛があふれ、自由に健康的な群れとなり、そしてさらに地域との関係の中でイエス様が与えてくださる平和と愛と自由と健康を明かしすることができますように。戦争や争いがあふれるこの世にあって、あなたが共にいてくださることの平和と喜びが一人でも多くの人に伝わりますように。そして世界中のすべての命が大切にされるようにと、私たちが祈り続けることができますように。この世を救うために来られ、私たち一人一人の救い主であられるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは共に賛美をいたしましょう。教会福音賛美歌の358番です。あまり、歌い慣れていない曲ですので、最初に、一通り、曲を弾いていただきますので、その後に、歌い出したいと思います。ご無理でない方はお出しください。お座りください。それでは2023 2022年のテーマソングで賛美をいたしましょう。先週から手話がつきましたので、手話とともに、テーマソングを賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。祝祷いたします。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる世界中の一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第3礼拝を終わります。